おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。オープン AI が新しいモードを出したそうですね。
そうなんです。ウルトラファストという新モードをプレビュー公開したんです。 GPT-5.6、 GPT-5.6 ソルというモデルが通常の14倍の速さで動くらしいですよ。
え、14倍ってすごいですね。体感ではどれくらい違うんですか？
例えば、返事が来るまで待っていたチャットがほぼ即答になるようなイメージですね。企業ユーザーの獲得を狙っていると見られています。
あ、そうなんですね。企業ではどうして速さがそんなに大事なんでしょうか？
応答速度が遅いと業務システムに組み込みづらいんです。ここが競合とも差別化にも直結するところなんですよ。
ほう、ということは他の会社も追いかけてくるんでしょうか？
いいところに気づきましたね。速度競争が新しい差別化の軸として広がっていく可能性があるんです。応答速度が製品選びの基準になっていくと考えられているんですね。
面白いですね。これから導入を考える企業は何をチェックすればいいんでしょう？
自社の用途に合わせて速度と精度のバランスを検証するのが大事ですね。あとは実際にどれくらいコスト削減につながるのか試算しておくといいと思います。
次の話題です。音楽制作アプリで面白いニュースがあります。 Snow という AI 音楽サービスをご存知ですか？
はい、 AI で音楽を作れるサービスなんですけど、今回 DAO、 つまり音楽制作ソフトの機能を持つツールに進化したんです。 Studio 2.0 というアップデートですね。
へえ、具体的には何ができるようになったんですか？
チャットでテキストを打つだけで楽器やプラグインを生み出せるんです。バンドメンバーにここでギターを足してって頼む感覚に近いですね。
わあ、それは知りませんでした。まるで人と会話しているみたいですね。
ええ、まさにそうです。しかも MIDI のインポートと32ビットという高音質での出力が無制限で使えるようになったんです。
え、無制限なんですか？なんだか気前のいい話ですね。
そこがちょっとおかしな話なんですが、実はスノ自身が AI 音楽の乱用を防ぐためにダウンロードに上限を設ける方針を打ち出したばかりなんです。
あ、そうなんですね。方針と機能が矛盾しちゃっているってことですか？
そうなんです。機能を広げてプロ向けツールに近づけたい。一方でスパム対策として制限もかけたい。この両方を同時に成り立たせることが今の課題になっているんですよ。
面白いですね。便利になった分、ルールの整理が追いついていない感じもします。
いいところに気づきましたね。こういうツールを使う側も規約や制限が急に変わることがあります。定期的にチェックしておくと安心ですね。
さて、次はスタートアップの資金調達のニュースです。すごい金額が動いたみたいですね。
そうなんですよ。データブリックスっていうデータ分析や AI 基盤を提供する会社なんですけど、当初は10億ドルを調達する計画だったんです。
10億ドルでもかなりの金額ですよね。それがどうなったんですか？
投資家からの需要がどんどん膨らんで、最終的には150億ドル規模まで調達の希望額が膨らんだんです。結果的に50億ドルを調達し、評価額は190億ドルで合意したんです。
え？当初の予定の5倍も集まったってことですか？どうしてそんなに投資家が欲しがったんでしょう？
CEO のアリ・ゴッシーさんは、AI にかかるコストの高さが理由だと説明しているんです。AI モデルを作ったり、 動かしたりするには、すごく大きな計算資源が必要なんですよ。
ああ、そういうことなんですね。お金がかかるからこそ、資金を厚めに持っておきたいってことですね。
ええ。まさにそこなんです。例えるなら、工場を大きくするほど、電気代も設備費もかさむようなイメージですね。AI 事業を広げるには、それだけ資金力が欠かせないんです。
なるほど。投資家側も AI に投資したいって気持ちが強いんでしょうか。
そうなんですよ。AI 分野への投資機会を求める動きが強まっています。今後も資金調達の規模や評価額が上振れしていく傾向は続くと見られています。データ分析や AI 基盤を提供する企業にお金が集まりやすくなっているんですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。楽しみですね。早速行きましょう。
早速ですが、こちらの話題です。The Builder's Guide to GPT 5.6 GPT 5.6 の活用ガイドが注目されているそうですね。
その通りなんですよ。スタートアップの間で GPT 5.6 を使って開発のスピードとコストをうまく両立させる動きが出てきているんです。
ああ、そういうことなんですね。でも、速度とコストって普通はどちらかを取るともう一方が犠牲になるイメージがあります。
そこがまさにポイントなんです。実はそこで鍵になるのがモデルを賢く選ぶやり方なんです。用途に応じて使うモデルを分けるイメージですね。
へえ、お店で言うと簡単な用事なら近所のコンビニ、大きな買い物ならデパートに行くみたいな感じですか？
まさにそういう感覚です。簡単なタスクは軽いモデルで済ませて、複雑な処理だけしっかりしたモデルに任せる。これで無駄なコストを抑えられるんですよ。
ああ、そういうことなんですね。もう一つ、レスポーシズ API っていう新機能もエージェントの構築を後押ししているって書いてありますね。
ええ、その通りです。AI エージェント、つまり自動でタスクをこなしてくれるプログラムを作るときに、この新しい API 機能が役立っているんです。開発のハードルがぐっと下がってきていると見られていますね。
面白いですね。これってスタートアップだけではなくて、個人の開発者にも関係ある話なんですか？
十分関係あると思います。モデル選びの基準を整理しておくだけでも、開発サイクルはかなり短くなりそうですね。さて、ここからは、小ネタ、その他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。今回、ご紹介するのは、マイコード11フラッシュが、GitHub、GitHub コパイロットで利用開始というニュースです。
これは、マイクロソフトが作った、小型のコーディング支援モデルなんです。前のバージョンに比べて画像理解機能が新たに加わりました。
おお、画像理解ってことはコードだけではなくて画像も読み込めるってことなんですか？
その通りなんです。それにコーディングの品質などいくつかの面で性能も上がっているそうです。前身のマイコード1フラッシュからしっかり進化しているってことですね。
なるほど。小型モデルっていうのがちょっと意外でした。小さくても十分使えるものなんですか？
ええ、まさにそこがポイントなんです。小型モデルでも実用的な支援ができれば、開発ツールを選ぶ幅やコストの面で業界に変化が生まれそうですよね。
面白いですね。実際にエンジニアの方はどうやって試してみればいいんでしょうか？
GitHub コパイロットで新モデルを実際に使ってみて、画像理解機能も含めた使い勝手を確認するといいと思います。まずは触ってみるのが一番ですね。
最後のニュースです。今度は AI 企業のお金の話です。ちょっと不思議な現象が起きているみたいなんですよ。
コアウィーブっていう会社の決算なんですけど、ここが面白いんです。売上は前年比 112% 増で 25.75 億ドルまで伸びました。
わあ、それはすごい伸び方ですね。でもさっき不思議な現象っておっしゃっていましたよね。
はい、そうなんです。実は現金の消費額も同じくらい増えていて、57億ドルに達しているんですよ。それなのに株価は決算後に 13% も上がっているんです。
え、そうなんですか？お金がすごい勢いで出ていっているのに株価が上がるのはなぜなんでしょう？
投資家が見ているのは調整後 EBITDA です。株式報酬を除いた利益の指標なんですけど、これが2倍の15億ドルに増えているからなんですね。ただ、記事を書いた筆者は、この指標ではコアウィーブの実態を測りにくいと指摘しています。
ああ、そういうことなんですね。見た目の数字がいいから安心しているだけかもしれないってことですか？
ええ、実はそこが面白いところなんです。例えるなら、家計簿でお小遣いの一部を記録から外して黒字に見せているようなものです。コアウィーブは AI 向けのクラウド基盤を提供する新興企業です。GPU などの設備投資がかさむ事業構造なので、現金の出入りをきちんと見ないといけないんですよ。
ああ、そういうことなんですね。投資家の目線では、指標だけを信じるのは危ないってことなんですね。
ええ、まさにそうです。実際のフリーキャッシュフローや資本支出の規模も一緒に確認した方がいいんです。同じことは同業他社にも言えそうだと筆者は見ています。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。